どうも、あさです。今回はですね、木坂さんをお招きして、わさきさかのプチ未来講座ということで、僕ら2人はね、わさきさかラジオっていうのをやってるんですけど、でそれをまあ聞いてもらっている人ならね、もうお分かりだと思いますけど、割とわさきさかラジオ全般通してこう、これからこういう未来になっていきますよと。だからその未来のパラダイムっていうものに合わせてこう、変わっていかなきゃいけないですよ、準備しなきゃいけないですよって話をいろいろしてるんですよね。でそれをね、今回ダイジェスト的な話を、していきたいなと思います。じゃあ木坂さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今回第1話目としては、テーマとしては未来のパラダイムってことで、ラジオの方で主にこう未来ってどうなるのって話をした時に、多分3つぐらい、大きなカテゴリーが分かれると思うんですよね。で1個はテクノロジーがこうなっていきますよ、でもう1個は政治経済、がこうなっていきますよ、であともう1個は寿命って言うとあれかもしれないですけど、寿命とか、そういう肉体的な部分がこうなりますよっていう3つぐらいがあって、でこれらがいろいろ進歩していくことによって、こう未来っていうのはこういうふうに形作られていくんじゃないかって話が多分されてると思うんですよね。でこうやってまとめて話したことはないんで、断片的にそれらが語られてると思うんですけど、なんていうかな、結構もうスピードがやばいぐらい速くなってるなっていう実感がすごいあってなんかもういよいよだなって思うんですけど、
いよいよだね、いよいよ見えてきたよね、本当に。
そうですね、
目にね、
だってこの3つだけでも、この 2、3年、それこそ 2、3 年でだいぶ大きく変わってる感じはありますよね、
し向こう 2、3 年で言うともっと変わるよ。
そうですよね、
当たり前だけど、
そうそう、ちょうどねこれ今収録しているのは2016年の6月ですけど、今ね、まさに今日ですよね、今日で言えば政治経済で言えば、EU か、EU からイギリスが離脱するっていうのがあったりとか、
そうだね、
でその話もラジオでしてるんですけど、なんていうかな、でそれって日本もイギリスに似てるよねみたいな話をしたりとか、でそれにまつわって、イギリスがその EU 脱退した理由っていうのは、その労働者、がやっぱ移民が多くて、自分たちの労働がなくなると、仕事がなくなっちゃうから、もう嫌だっつって、その共同体から抜けるっていうことが大きな理由だったって話だったんですけど、でもそれがテクノロジーの進歩によってロボット化がこれから進んでいくだろうと、どうするんだと、人間は来なくな、移民は来なくなったかもしれないけど、今度ロボットっていう、
そうそう、
なんか異族種がもうなんか来ると、そうですよね。だから機械族みたいなやつが来て、それが仕事を奪っていくわけですからね。
でもイギリスはだから、ほらこれもラジオで話したと思うけどさ、昔産業革命の時ラッダイト運動っつって、機械ぶっ壊して回った歴史があるから、もうワトソン壊して回るかもしれないよね
そうなんですよね。IBM がね、ワトソンっていう人工知能、ロボットをね、開発してて、でこれがもうかなり高い精度でいろんなことができるようになってると、で今そのなんだ、ディープラーニングっていう技術とかがあって、勝手に、学習するようになってるんですよね。ワトソンっていうのが、スパコンとかにつながったワトソンっていうその OS みたいなやつが、勝手に世界中からいろんな情報を得てきて、で勝手に勉強して、勝手に言語を覚えてみたいな、
だからこの間マイクロソフトがね、実験してたそのディープラーニングの人工知能があって、ツイッターやらしてたの、勝手にずっと、そしたらだんだんナチスを支持し始めてユダヤ人は全部殺すべきだみたいなツイートをし始めたから停止したっていう
そういうなんか人間的な感じもあってい
く、そうそう、なんだか分かんないけど、やっぱりつながってる情報によって形作られていくから、そういう人といっぱいつながればやっぱそうなるんだよね。
それは何ですか、そのツイートっていうツイッターのアカウントはもう公開されてたんですか、
されてたんじゃない、それがだから公開されてるから問題と感じてマイクロソフトは停止した、実験を中断したっていうふうに、
じゃあ公開されてるからこそそれに興味ある人が、割とそういう傾向の人が多くて、
そうだからなんか留学生とかに下ネタの単語ばっかり教えて喜んでるみたいな、そういうやつがいっぱいいたんだと思うんだよね。
なるほどね、
多分
でそれを真に受けて、
そうそう、真に受けて連呼しちゃうっていう
面白いですね。でこれがね、実際、本当にそうやってワトソンとかが出てくると、具体的なところで言えば、例えば自動運転っていうのが当たり前になるだろうし、 例えばまあ工場で働くのは全部、うん、まあそれこそ ラジオで話したので言えば、うん、アディダスでしたっけ、
うん、アディダス、
うん、アディダスがもうほぼ全自動で、
うん、そういう工場今もう作ってる、
うん、
ほぼできてる
ってことですよね。
別に全ての工場を今全自動にしてるわけじゃないけど、うん、その人がいらない工場があるもう。
で実際あのよくディスカバリーチャンネルとかで紹介されるね巨大工場みたいな、うんうん、それコカ・コーラの工場とか、
うんうん、
あれってあんまり人いらないじゃないですか、
う
ん
そうだね、
もう全部梱包まで全部できて、うんうん、出荷もそれこそ今だったドローンとかね、
う
ん、
そうそう。
でちょうど今日のニュースだったらどこだっけ、警備保障会社、家のよくある、セコムか、セコムが、うん、工場のセキュリティでドローン、うん飛ばして、
うんうん、
あの自動的もあの警備員が回らないっていう、う
ん
う
ん、いらない、
そうそうそう、うん、っていうのをもうリリースしたらしくて、
うんうんうん、
それが実動してる、
うんうん、
工場地帯だからその市街地じゃないからドローン飛ばせるのかな、うんうん、多分、うん、
もう全然あり得る話、そうそうそう、そういうのが広まるってことは、
うんうん、でそれで、今だったらね、顔認知機能とか、ねうんうん、全部あるんで、
そうだね、
だから顔認識でね、ドローンが飛んでて、うん、顔を認識して、この人は工場で働いてる人かどうかとか、うん、っていうのを全部認識して、うん、ダメな人は警告が出るみたいな
ことは、BB とか言うっていうね、
そうそうそうそう
怖いな、さすがにいきなりレーザーとかで焼かれたりはしないと思うけど、警報になったら怖いね、
うんうん、でもこれがね、今言ってるのは、ちょっと SF っぽい話に感じるかもしれないけど、うん、もうすぐそこ、うん、当たり前のものとして来てると。
来てる来てる。
うん、
だからまあ少なくとも遅くとも15年以内には、うん、もうほぼ当たり前に見る景色になるはずだよ。
製品化ですよね、
うん
まあ、ワトソン自体が今ね製品化っていうか、まあ、使えるようになってるんで、うん、だからもう今ですね、今からですよね、
うんうん、特にアマゾンとかいうところの倉庫はさ、もう何年も前から自動化進めててさ、うん、やっぱりもう2桁億円単位で人件費の削減にはもう成功してる、
うんうんうん、
であんだけでかい工場というか、まあ、倉庫を人間でやるっていうのはやっぱりどう考えても効率が悪すぎるよね、
うんうん、
いくらローラーブレード履かせてるって言ったって
うんうん、うん、
ちょっと効率が悪いから、だったらもう自動的に梱包から本取り出して梱包して送って ストンってやってドローンが持っててバーって出るっていうのを全部自動でやれれば一番ね
効率がいいですからね、うん、
でミスがないし、
うんってなるとまあ配送のスピードも速くなるし、
そうそう、
だから人がやるよりもミスがないしスピードが速いし
安い
、うん、もうじゃあ人はどうやって働くのっていう話になってくると
になるんだよ。
でこういうものによって、まあ、いろんな、ね、諸問題がこう解決されていくっていうのが一個あると思うんですよ、テクノロジーの進歩。これは割といい、
うん、
明るいニュースですよね、
うんうん、
でも一方でこう政治経済っていうところで言えば、うんまあ、グローバル化っていう話をするんであればこう割と極端な二極化が今進んでますよと、
うん
でまあ、今年か去年か流行った本で言えばトマ・ピケティの本とかが流行ったと思いますけど、何でしたっけ、何て本でしたっけ、
21世紀の資本論ね、
うんうん、とかで言うのがもうあの労働者 と投資家というかの格差は広がっていく一方だよと、
うん、
つまりお金持ちと貧乏人の格差はこれからますます広がっていって、
うん、そうだね。
でまあ、ちょっと前だったらパナマ文書とかね、
うん、
タックス成分とかのところで、うんまあ、租税回避をしているお金持ちがいっぱいいますよと、
うん、
これがますます拍車をかけてますよと、
うん、
っていうのがあったりとか、
うん
なんだまあ、そういうねあの地域格差もあるし収入格差もあるし、
うん、
でそれに伴う知的格差っていうのが広がっていきますよっていう話をずっとラジオで多分してると思うんですよ、
うんそうだね、
で特に多分フォーカスしているのは収入格差っていうよりは知的格差の方だと思うんですよね、
うん、
この知的貧困っていう言葉をよく言うと思うんですけど、
うん、
これに陥っちゃうと例えば自分の子供が知的貧困だったら、うん、あのお金持ちの人は当然いろんな習い事をさせたりだとか、うん、いろんな人に会ったりだとか、うん、海外に行ったりだとかできるけど、
うん、
自分の子供はもう自分たちの 村みたいなところでずっといるみたいな、
うん
うん、ことになっちゃうよって話ですよね、
うん、まあそうだし、そもそも論として所得っていうのは、
うん、
まあその例えば自動化の話今進んでるって話したけど、
うん
どんどんどんどんコストが安くなっていくってことは価格は安くなっていくわけじゃん、
うん、
でどんどんどんどんタダみたいな値段になっていくことがもう分かってるわけだから、
うん、
お金っていうのが別にそんなに今のような重要な意味を持つような社会っていうのはもう続くとは思われないわけよ、
うんうん、
だからなんか別の経済のシステムになるとは思うけど、今僕らが生きてるようないわゆる貨幣っていうものを媒介とした、
うん
資本主義社会っていうものは形はかなり変わると思うんだよね、うん、でじゃあその時にどういう人間がじゃあ次の時代の経済で豊かになれるのかって考えたら、うん、やっぱり知的に豊かなやつ、
うんうん、
時代を読めるやつ、社会を読めるやつ、うん、意味が理解できるやつ、テクノロジーを使いこなせるやつ、うん、未来が読めるやつ、そういうやつが結局、
うん、
次の時代の豊かな人に入っていくはずなんだ、うん、ってことはそっちにフォーカスして話していかない、いく方が豊かさに直結するだろうっていうのが、うん、もう一つの考え方としてあって、
そうですね、
だからそっちの知的貧困っていうのが本当の意味で深刻なんだっていう話をしてる、うんうん、
でこれがねもうすでにインターネットの登場によってそれはもう顕在化してるわけじゃないですか。
そうだね、
一個は要はテクノロジーがうまく使えるやつと使えてない人っていう格差が生まれてる、
うん、デジタルデバイドとかね昔は言われてたけどね、うん
うん、だからまあそれこそ僕らがね割とインターネットをうまく使ってる側の方だと思うんですけど、うん、まあ、僕らよりもっと何倍ものうまく使ってる人がいて、うん、
いるいる、
シリコンバレーとかにいくらでもいるわけで、
そう
そう、うん
うん、だから日本で言ったって俺らはまだパソコンでやってるけど、もうほぼ時代はね、あのスマホ、うん、タブレットだから、うん、それこそ YouTuber とか、うん、ああいうスマホタブレット世代の人の方が本当の意味ではうまく使ってると思うんだよね、うんうん、俺らはもう PC を使ってメインで使ってる時点でもう古い世代に入ってきてる、
う
ん、
そうですね、う
ん、PC なんてもう多分そのうち使われなくなるから、
うんうん、でこんな感じでね、もうそのテクノロジーのを使えるか使えないかっていう意味の二極化も始まってるし、
うん、そう
でとはいえ、まあ、日本っていう国だったりとか、
うん、
一応その地方自治体とかね、
うん、
こう制度も維持していかなきゃいけないっていうのもあるわけじゃないですか、
うん、
こうなんだろうな、
まあ、俺は維持しなくてもいいと思ってるけど、
うん、そうまあでも なんていうかな、だからその転換期にあるっていうのは間違いないと思うんですよ、
うん、
そのなんだろうな、 今の古いパラダイムで言うのであれば、うん、日本っていう国があって、
うん、
政府っていうものがあって、
うん、
でみんなから税金集めて、
うん、
でそれをばらまいて、
うん、
でそれぞれをなんか養うみたいな、
うん
ような感じじゃないですか、
ね、
大きな木の下でみんなで仲良くしようみたいな感じがあるけど、
ね、
でもそれがなかなかもうすでに維持できなくなってきてて、
うん、だってまず税金が足りないし、
ね、うん、
でも分配金は増えていくから、うん、社会保障中心にね、
まあ、老人が、ね、増えるから、
うん、財源がない、若者減ってるから税金減るけど、
うん、
老人増えるから医療費増えて社会保障費増えるでしょ、う
ん、そうですね、
うん、
でまあそれをね、あの例えばロボットとかが介護ロボットとかが出てきたりとか、うん、いろんなもので解決してくれるかもしれないけど、
うん、
これも時間の差、時間との勝負っていうか、そうそう、チキンレース
なんだよ、どっちが先かみたいな、そうそ
う
そ
う、でもなんか、まあ、間に合いそうにはない感じは、
うん、そうなんだよね日本は結構、まあ、ブラック企業なんていう言葉がさ、
うん、
ここ何年かずっとニュースにぎわすけど、
うん、
要はブラックな環境でも頑張って働く日本人っていっぱいいるんだよ、
うん、
だから本当にロボットとかで自動化した方が安くなる日が世界の中でも遠いかもしれない、もしかすると賃金下がっても頑張っても働くから、
うん、
日本人って
なるほど
ね、うん、だってもう考えられない水準で働いてる人いっぱいいるからね、今すでに、
なるほどね、
うん、だからそれで頑張れる民族だっていうのはまあ誇らしいところでもあり、
うん、
時代から取り残されるところでもあるなという感じが俺はしてる、
うん、そうですよね、うん、だからまあテクノロジー進歩してロボット化することによってコストが削減されるっていういい面もあれば、
うん、
それによって職を失って、
うん、
でも職を失ったからといって生活はしなきゃいけない、
そうそう、
でもその生活を何やってくれるロボットがそこまで一般化してないっていう、
うん、そうそうそうそ
う、ような状況に陥っちゃうわけです
ね、その多分過渡期特有の、うん、混乱みたいなものは絶対あるはずで、うん、あのじゃあ自動化されたから爆発的にコストが安くなって、じゃあご飯がいつもの100分の1で食べれますみたいな話には多分ならない、うん、急には
ってことですよね、うん、だからその今混乱というか過渡期にあるっていうような認識を持ってほしいなってい
うのは、向こう10年ぐらいは少なくとも続くと思うよ、その過渡期が、
うん、そうですね、うん、であともう一個寿命に関しては、うん、まあ、確実に伸びるし、
伸びる、
で老化も遅らせられるっていうような薬があったりとか、
うん、そう
そ
う、うん、
であとはまあ人工臓器とかね、
そう、
うん、
そこ人工臓器どころか 3D プリンターでもう臓器作り始めてるから、
うん、そうですよね、うん、で今だったら何腕に時計みたいなの巻いて全部 バイタルをチェックしてとか、
うん、チェックできるし、うん、もう技術としてはマイクロチップ指に埋めれるから、
うんうん、
それであのバイタル取れるから時計巻く必要すらない、うん、あとはナノボット飲み込んだりね、うん、ナノボット飲み込んだらもうずっと24時間監視してくれるから、うん、
でそれでね今日はコレステロールが値が高いですよとか、うんうん、そうそう言ってくれると
言ってくれる、うん、ワトソンが言ってくれる、
そうですね、 あと1万歩歩きましょうとかって言ってくれるから、 それを守っとけば病気にすらならない、
オメガ3を増やしておきましょうとかってコロンコロンコロンつってサプリメント出てきたりとか
っていうね、なんか本当 SF みたいなのが本当に当たり前のようになっていきそうな、
うん、そうそう、だからそうなるともう医者があんまりいらないでしょ、特殊な医者以外は、ね、うん、だから医者ですらもうそんなに必要のない時代が来る、
そうですよね、まあ、よく言われるのはその医者とか弁護士とかっていうのはもうほとんどね、うん、仕事がなくなるっていうか、うん、
と思うよ、
うんうん、弁護士もね結局過去の判例をいろいろ引っ張ってきてね、うん、うまくまとめる作業っていうのはやっぱ仕事の大半だったりするわけなんで、
それはもうコンピューターの方が早いから、うん、で実際もうアメリカのね割と有名な法律事務所はそういう法律事務の人を結構クビにしてコンピューターにして自動であのレポートまとめさせてるからね、うん、もうすでに実験的に始まってるそういうの、
うん、だから技術的にはね今言ってたようなことが本当に起こってる、
うん、
でこうやって進歩いろんな角度からこう進歩を見ていくと、うん、進歩は加速するけど、うん、政治とかね制度とかって追いつかないわけじゃないですか、
追いつかない、
全くね、
うん、同じ速度では追いつかない、
そうそうそうそう、うん、だから未来になればなるほどこの政府とか日本っていう力、うん、なんか力っていうかなんか頼りなさっていう
か分かる、
なんかなくなっていく感じがしますよね、
そういうことそういうこと、うん、いやだから自分の身は自分で守んなきゃいけないし、うん、っていうか守るっていうとなんか危険が迫ってるような感じはするけど、うん、要は自分の生き方を本当に自分で決めなきゃいけない時代がどんどんどんどん強くなっていってるってことなのよ、うん、
ってことですよね、うん、そうだからそれをね僕らはずっと準備をしなきゃいけないですよとか、うん、未来のパラダイムに備えましょうよって言ってるのはまあそこで、
そう、
うん、
人類の進化に国とかの制度がついてこないってことは息苦しくなってくるってことだから、どんどんそのギャップに、うん、自分のライフスタイルと全然違う法律とかがあったら、
うん、
え、なんでなんでってなるじゃん、
うん、まあ今のドローンのね禁止されてる法律とかもそうですよね、
う
ん、
そう、
まあ、いろいろ危険はあるし、覗きとかね、うん、いろんな、 なんか攻撃とかされたりとか、うん、いろいろあるかもしれないけど、うん、でももうどうにか整備しなきゃいけない問題ではあるわけですよね、うん、
で大事なことはテクノロジーっていうのもうちょっと一般化して言えば科学じゃん、科学の進歩っていうのは巻き戻しできないから、
うん、
だからドローンができたんだったらそれは絶対に使われるし、うん、使う方向に行くのよ、どんなに嫌であっても、うん、それは核兵器も同じなわけ、
うん、
核廃絶とかってオバマ言ってるけどあれも完全なリップサービスで、うん、廃絶は無理なんだよ、だって作れるんだから、
うん、
そうするとじゃあはい先進国ロシアも中国もインドもパキスタンもアメリカももう全部核兵器をやめましたってなるとどうなんの、うん、ちょっと安く買ったテロリストが世界の覇者でしょ、うん、そんなのできるわけないんだよ、
うん、
だから科学の進歩っていうのはそれはもうそういうもんだとして、うん、いかにうまくコントロールして使っていくかを考えざるを得ないような性質のものなわけだから、ドローン反対とかなんか米軍出ていけとかそんなしょうもないことを言って時間潰してる暇があったら、うん、もっと自分の人生の未来のことを考えるべきだと俺は思うわけよ、
うんうん、でそこに対してねやっぱ国の力っていうのはどんどんどんどん弱くなっていく、
弱くなる
わけなんで
意味を持たなくな
る、そうそう、だから今の日本の常識とか、うん、まあいわゆる、ね、普通の生き方っていうのをこう盲信してるとね、
うん、
かなり生きづらくなってくる、
そう
でしかもそのスピードが速いから、うんもうね、そういうこと15年とかね、うん、20年でガラッと変わるんだろうなってところですよね、
うん、だもうすごいさ細かいなんかしょうもない話だけどさ、うん、自転車のさルールが変わったじゃんか、うんうんうん、交通ルールがあれってまあお前は自転車乗らないから分かんないと思うけど、うん、俺も乗らないんだけどただ自転車乗ってる人がいっぱいいる世界で生きてるじゃん俺は歩きながら、うんうん、その時に思うのはあの法律にしちゃうと要は自転車乗るなって言ってるとしか思えないわけよ、
うんうん
だって歩道は走るなって言われるけど、うん、じゃあ車道走ってたら逆に危ないわけよ俺タクシーとかから見て自転車がいたら怖いんだよ、うん、やっぱり車から見るとで最近の自転車ってあの子供乗せるとこがえらいごつくて、うん、バイクぐらい幅があるの、うん、だから遅いバイクが車道にいるっていう状況なんだ常にでちょっとフラフラしてるわけ、
うん、
バイクと違って遅いから、
うん、
そんなのをさ なんか車両として認定して、じゃあ歩道を走ってたら警察の裁量で罰金っていうか、うん、まあ取れますよみたいにしたっていうのは、歩道も走れない、車道も事実上走れないっていうことじゃん。これじゃあもう自転車乗るなっていうふうに言われてるしか思えない、うんうん、でも自転車がないと困る人いっぱいいるわけ、うん、だからもう完全に法律がライフスタイルにも合ってないんだよ、
うんうんうん、
でこういうことはねいっぱい起こるはず、これから山のように、
ね、うん、まあ今日もね電気屋行ったらセグウェイとか売ってたって話で、うんうんうん、でそれね歩道じゃ使えないとかっていう、うん、っ
てい
う
か公道では使えない、うんうん、日本だとね、
うん、っていう話ですよね、
うん
うん、
そうなんだ、
まあ本当そんな感じでこう、うん、まあ追いつかないですよね、
追いつかない、
うん、
だから自分でもう考えるしかない生き方、
うん、で、まあ、これからねその未来のパラダイムっていうことを考えると、この大きな流れ、大まかな流れっていうのはやっぱ捉えとかなきゃいけないかなと思ってて、
うん、
やっぱまあさっき北川さん15年ぐらいとかって言ってたように、多分2030年ぐらいまでとかがこう過渡期として割とな、うん、みんな苦しむというか、
うん、
苦しむ人がいっぱい出てくるんだろうなっていう、
うん、と思う。
でそれに対してこう政府は特に何もできない、
うん、でな余計なことをすると思う、むしろ、うん、この自転車のやつみたいな、それでめっちゃめんどくさいことになるから、うん、まあ、その準備はしといた方がいいってこと。
なるほどね、
2035年ぐらいまでにはある程度固まると俺は思ってるんだけど、うん、その社会の新しい形が、だから
ここにね入っちゃうと、うん、まあやっぱ苦しむわけじゃないですか、その間は。
そうだね、
だ特に貧困っていう層に陥ってしまうと、
うん
う
ん、
やっぱ必ずね、まあ、特に知的貧困っていうのを注意してほしいなと思うんですけど、うんうん、いろんなこう可能性が奪われてしまうっていうのがあるから、うん、まあ、自分の可能性はもちろん家族だったりとか子供だったりとか、
うん、
っていう可能性もそうですよね。
もちろんその通り、うん、
だからそこのね、まあ、構造的貧困って話もラジオの中で出てきてるんで、
うん、
またラジオの方でね詳しく聞いてほしいんですけど、
うん、
抜け出せない貧困ですよね、
うん、そうそう、
だからそれの餌食にならないように、
うん、
今のうちにまず2030年ぐらいまでは準備しつつ、うん、実践しつつやっていかなきゃいけないと、
うん、まあ30年っていうとねちょっと長いけど、
うん、
まあ、向こう5年が結構勝負だと思うよ。向こう5年、まあ、俺は2020年って言ってるけど、うん、まあ、あとだから4年だよね、
うん、
だからキリがよく5年って言ってもいいと思うんだけど、うん、そのぐらいまでに結構足場固めておければまあなんとか後の10年、うん、過渡期乗り越えれると思うけど、
うん、
その2020年ぐらいまでに足場が全く固まってないっていう状態だと向こう10年辛いと思う、
うん、
で辛いからまあ辛い時ってあんまり人間うまくいかないじゃん。そうするとそのま
ん
まうまくいかないまま30年35年を迎えて、残念な側で次の社会を生きなきゃいけなくなる可能性はあると思う、
ね、そうですね、
うん、
でもまああと14年ですからね、2030年って言っても、
言ったって
言ってもね、うん、たった14年ですよ。
そうですよ、
僕がだってビジネス始めてもう11年ですからね。
そうですよ、うん早いよ、
早いです、あっという間ですね。あっという間だよ、
うん、
でそこから次ですよね、2030年以降から、
う
ん、
そう、
まあ、具体的な未来のパラダイムとして、
うん、
やっぱり、まあ、もっとロボットの方が人間より効率が良くなるとか、
うん、
まあ、それこそさっき木坂さんが言ってたみたいに今ある資本主義っていうその貨幣経済っていうもののちょっと意味合いが変わってくるんじゃないかなとか、うん、そうそ
う、今はすでにだってビットコインとかさ、
うんうんうん、もう
ちょっと変わってきてるじゃん、微妙に、
うん
うん、ああいうのがどんどんどんどん進むはずだから、
うんうん、なるほどね、
うん、
でそれで、まあ、この時点でね、そう抜け出せない貧困っていうのに陥ってたらやっぱ取り返すのが難しいから、
うん、
今のうちって話ですよね。
そうそうそう、
でこっから先が僕はやっぱ楽しそうな未来だなと思うのは、うん、それこそワトソンとかね、テクノロジーとかそういうものが進歩した時に、
うん、
まあ、あとは何をやるかっていう問題になってくるじゃないですか、
うん、
要するにサポートしてくれる機能はいっぱいあるんで。
そうだね、
今だったら Google がサポートしてくれるから、うん、OK Google って聞けばいろいろ答えてくれるけど、
うんうん、
今度はワトソンが勝手に調べてくれて勝手に答えてくれる可能性があるんで、うんうん、そのワトソンって人工知能ですね、
うん、
だからそれをうまく使いこなして人間が何をするかの時代になる、
うん
うん、だからそこの真の自由とか真の人間性みたいなものが問われる時代になるよねっていう話を、
うん、
まあ、ここ最近のラジオでずっと多分してると思うんですけど、
うん、まあ、でもそういうとなんかものすごい大きいさ話に聞こえるけど、うん、結局電話とか手紙しかなかった時代から考えた時に人はスマホを手にしてだいぶ変わったでしょっていう話なんだよ、
う
ん、
そうですね、
でおそらくこれより大きな変化が15年であるっていうだけの話だから、
うん、確かに、まあ、
大きな話といえば大きな話なんだけど、うん、なんとなく馴染む人は多いと思うんだよね。
確かに確かに、うん、あの北の国からの五郎さんみたいな生き方をする人がいきなりねスマホ時代に来たらそれは混乱するだろう
って話ですよね。アバーはするだろうって話で、そうそうだからそういうことだからね。
だって昔ああいうのが当たり前だったわけですもんね、
う
ん、
そうですよ、うん、
そうそう、うん、でだからただ生きていくだけならね別にね貧乏でもいいかもしれないし、うん、知的にね不自由でもいいかもしれないけど、うん、やっぱりどうせならね楽しんでほしいという
か、いやそう時代を謳歌したいっていう思いは当然持ってると思うから、うん、多くの人はね、うん、
でそれがね特に家族とか子供とか、うん、そういうのにまあ貧困は遺伝するっていうとね大げさに聞こえるかもしれないけど、うん、あのそういうのがだって親がねやっぱ発想がすごく狭くて、うん、頭が硬い人だったとしたら、うん、五郎さんだったら親が五郎さんだったら子供は大変じゃないですかこれからの時代ね
まあ確かにね相当辛いだろうね
そうそうそう、うん、だからそこですよね、うん、問題は、うん、でそれこそそういうとねなんかこう高い能力が求められるとか、うん、人間性とかねそういう話すると、うん、結構まあ自分には関係ないかなとか、うん、自分には無理かなって思うかもしれないけど結構人の能力ってこう環境の産物な、うん、だと思うんで、うん、だから環境を整えるっていうのを今のうちにね、うん、やってほしいって感じですよね、
うん、そうね、まあ環境を整えるっていうね言葉でも多分具体的に何ですかって話だとは思うんだけど、うん、まあ本当準備しておくべきことがいっぱいそのラジオではさ語られてるわけだから、うん、そういうのを聞いてあなるほどなとこういうことを準備しておけばいいのかっていうので、うん、ちょっと一歩ずつね準備しておいてほしいと思うんだよね。
そうですね、うん、いや本当何でもいいですよね。ビジネス始めるでも全然いいと思うんですよ。だってそれは人との環境じゃないですか、うん、だってその仕事っていうのも自分を取り巻く環境の一つだし、うん、人間関係っていうのも自分を取り巻く環境の一つだし、うん、住んでる場所だってそうだし、
そうだね、
うん、そういうあらゆるものですよね、う
んうん、食べてるものとかもそうだからね。
そうですね、うん、
だから普段マクドナルド食べてる人がそうじゃない自炊で毎日手作りのものを食べるようになるだけでも人生の一部は変わるからね。
そうですね、うんまあ、特にその辺もねラジオで多分パフォーマンスっていう意味でいろいろ喋ってるんで、うん、その辺聞いてもらうとより具体的に、うん、ただ単にマクドナルドを自炊に変えただけで人生は変わるとか言うとなんかすごいインスタントに聞こえるかもしれないけど
でもちゃんとメカニズムがあるんだよね。
そうそうそうそう、うん、でも本当にめちゃくちゃ変わると思うんで、
う
ん、
そうそう、
その辺をちゃんと理解してもらえばね、うんまあ、ラジオはいっぱいあるんで、
そうだね、
長いと思いますけど、
大変だとは思うけど、そうそう、道のりは
順番に聞いてもらえれば、うんまあ、今言ってきたようなことがまず未来のパラダイムとしてあって、うんこういう大きな流れとして、うんまあ、ラジオではねあの解決策っていうのをいろいろ話してますよっていうのは今回、そうそう、うんまあ、とりあえずダイジェストなんで、うん、まず1話目としてこの辺で、うん、あんまり詰め込もうすでにかなり詰め込んだんで、
うん、
あの混乱すると思うんで、うん、この辺で終わりにしたいと思うんですけど、
はい
はいまあ、何回か聞いてもらえればねあのより見えてくると思うんで、うん、ぜひ2回3回と聞き直してみてください。じゃあ、次第2話、またお届けしていきたいと思うんで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。